はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月5日火曜日、ですね、今日のパートナーは、
はい、南半球の小島恵子です。
はい、小島さんは今、
はい、
どこ
今、南半球オーストラリアのパースの家族の元におりますよ。
久しぶりにオーストラリアに帰ってらっしゃるということで、
はい、
今日はオープニングから、
はい、武田砂鉄でございます。
はい、武田砂鉄さんに入っていただいております。
はい、
そして私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、小島さんは何時までご出演ですか？
私はだからいつもの砂鉄さんと入れ替わりみたいな感じですね。私は2時まで、
はい、うん、2時まで、
はい、はい、で砂鉄さん、今日はフルでご出演と、
はい、
はいはい、
はい、今週来週そんな感じで、
はいはい、武田さんとは今日はオープニングからいていろんな話をしてみたいと思いますけど、
はい、
その前に、オーストラリアが昨日メールでやり取りしたら今冬なんだってね。
そうですよ、南半球はね、
今結構だって小島さんも厚着してますもんね、うん、パーカー着てらっしゃる。
そう、パーカー、うん、中にモコモコついたパーカー着て、部屋にヒーター入れて今話してますけどね。
ヒーター入れてて、冬って何度ぐらいなのそっち？
とね、ここ西オーストラリアの州都のパースは、うん、真冬の一番寒い時、まあ、今ぐらいの時期で、
うん、
明け方が一桁台ですね。5度6度、
うん、
で日中は、うんうん、まあ、今日はね雨が降ってるから寒くって13度ぐらいですけど、
うんうん、あら羨ましい、
うん、晴れると18度とかぐらいかな。
へえ、まあ、それじゃあ、でもなんか庭には花が咲き乱れてみたいなメールが来てたじゃない？
あ、そうなんですよ、うん、これねリスナーの方も今ね、
うん、
ツイッターもし開けたら、うん、ハッシュタグゴールデンラジオとか、うん、あと、うん、ゴールデンラジオのアカウント見ていただくと、うん、私がね写真上げといたんで見ていただけますけど、
うん、
オーストラリア夏は、うん、ものすごく乾いてるんですね。特にこの西オーストラリアの、
はいはいはい、
うん、で植物みんな枯れ果てるんですけど、うん、冬は気温は下がるんだけど、うん、雨の季節なので今日もすごい雨降ってますけど、
はい、
緑がめちゃくちゃ元気で、
うん、
だからねハイビスカスってなんか日本だと常夏の国の花のイメージですけど、
はいはい、うんうん、
パースの庭では、うん、冬寒くなって雨が多くなると、うん、いっぱいねバラとかねハイビスカスとかね、
うん、
元気になって咲くんですよ。
その写真を送ってくれって言ったらハイビスカスの花の写真を送っていただきましたが、
はい、
綺麗に咲いてますね。
そうそう、うん、もうたくさんつぼみもついてね、うん、背丈より高い大きなハイビスカスの木ですけど、
はい、そのハイビスカスの背丈も小島さんより背が高くなったと。
そうそうそう、バラとかね、うん、ハイビスカスがやっぱり雨の季節にニューッと伸びてね、
うんうんうんうん、
そうだから2人の息子たちも、
はい、
オーストラリアに引っ越した8年以上前は私よりちっちゃかったんですけど、うん、もう今すっかり2人とも私より大きくなっちゃって、ついに庭のバラやハイビスカスにも身長を抜かれてですね、
うん、
すごいこう私172センチで日本では割と大きな人として生きてるんですけど、
う
ん、
はいはい、
うん、オーストラリアではね小柄な人として生きてます、
うん、あ、それはちょっと気持ちいいの、なんかいつも日本では大柄だななんて言われてなんかこう、
う
ん、目の前に屏風が立ったみたいな言われ方してたし、
そうそうそう、鉄塔に似てるとかね、でまた失礼なとか言ってね、実際見に行ったら実は似てるなと思ったんですけど、メスの鉄塔ね、はい、まあ、それは置いといて、はいはい、172センチの女性って、うん、オーストラリアの例えば服のサイズとかでいうと結構平均なんですよね、平均ちょっと大きいぐらいで、足も25センチがこれ一番平均的なサイズで、
うんうん、
172センチって別に大きくもなければ小さいわけでもないっていう感じなんですけど、何しろ子供たちって最初50センチぐらいだったので息子たちだから50センチで3キロぐらいだった人たちがなんかね体重も私よりはるかに重くなり身長もはるかに高くなりっていうのは何度見てもびっくりしますね。
なるほどね、うちの中もちょっと狭く感じたりするんだ。それじゃあ、うん、
そうですね、うん、2人とも私よりも10センチぐらい身長が、ね、うんうん、はい、それ以上大きいので。
息子さんたちは何になろうかとか言ってるの？そんなことまだ話してそんなことは考えてないの？
うん、長男は大学2年生で、うんうん、まあそうですね、まあ、うん、分野で言うと教育に関係するような分野の あの学問に興味がありそうな感じですね。次男はどっちかっていうとなんか 理系が得意な感じですけど、まだ高校2年なんで、ちょっとあのそんなにはっきりは決めてないみたいですけど。
ああそうですか。オーストラリアはそのなんてうちで料理作ったりしてるんだ。それじゃコンビニなんか行かずに、
料理は夫が作ってくれるので、あの、はい、美味しい夫の料理を、はい、
何食ったんですか。
昨日は私の念願 あのラムチョップをお腹いっぱい食べました。あの羊ね、子羊、オーストラリアだと日本より安く手に入って美味しいので、まあ、でもオーストラリアでもあの決してあのなんて言うんだろうな、あの安いわけではないのでごちそうなんですけど、
野生の羊と野生のカンガルーがいるって聞いたけどね、オーストラリア
は、
ね、
野生じゃないですよ。あの羊はあの思いっきりあの家畜ですけど、実はカンガルーは野生もいるんですけど、牧場で飼育されている食用のカンガルーもいます。
あ、そうなんだ。
はい、なんね、でなんかオーストラリアの人はみんなね毎日ね、あのこうお袋の味的にカンガルーを食べてると考えてる人もいるかもしれないんですけど、日本の位置づけで言うと例えば馬肉とか、
はい、
まあ、あのボタンイノシシとかね、
そういう位置づけ、
はい、食べないことはないけど別に常食はしないよねっていう感じ の、 の、
小島さんはカンガルーは
私食べたことないんですけど、夫がなんかどっかで食べた時に意外と美味しかったって言ってました、癖がなくて。
いやいやいや、いいですね。まあだからこの、まあ、そっちではそんなにあのなんか失恋の話はあんまりないから結構優雅に過ごせるわけね。それじゃ
優雅じゃないですよ。もう、うん、昨夜もあの、あんま寝てないですし、あの、
なんで寝てないんです
。いや、あの執筆の仕事がですね、普段からなんですけど、やっぱり書いても書いても私書くのが遅いのかですけど、なかなか終わらないので、いろんな編集者の方に謝りながら、あの徹夜したりして書いてます。
あ、そうですか。はい、まあ今日はリモートであれなんだけども、まあ こっちは佐哲さんと一緒なんで、佐哲さんはね昨日俺と会う予定だったんだけど、
いや本当にねもう今日は控え室謝罪が飛び交ってましたよね
みんな謝ってたね、なんか、
まあ、小島さんのマネージャーに僕は謝られ、僕は大竹さんに謝ると、何があったかというと、はい、タブレット純主催の飲み会が、僕は今日だと思ってたんですけど、昨日だったという、なんたるボンミス、大きなミスですよこれは。
書き間違えました。
今日手帳を見たらもうゴっていうふうに書いてあって、今日は大竹さんと長いことご一緒するんだなと思って、朝起きてここに来たんですけど、来る途中にタブレット巡査からメール来て、なんかどうされました、電波の障害でしたかとか、ご体調悪いんですかとか言って、何言ってんだろうなタブレットさんって、いや別々大丈夫でしょ、今日よろしくお願いしますねって、このあと大竹さんと今日1時から3時半まで一緒なんですよ、大竹さんとずっと一緒なんですよね、みたいなことを書いたら、昨日ですよという、いや本当に
反省します。昨日佐哲さん待っても待っても来ねえ来ねえ、
これありえますか本当に。
昨日はね、その藤井さんっていう、あの前 NHK のスピンって担当した、女性のアナウンサーの方がいて、前からタブレット純がその人のとの会を何回かやってるんだよね。
で僕も何度かお邪魔してて、
これには高橋源一郎さんとか、宮沢明夫さんとか、いらっしゃってて、で俺はなんか何回か4回ぐらいかな4回ぐらい行けなかった、行ってないのね、で久しぶりに、あ、まあ佐哲さんも苦しいなんて思って行ったら、もうあの宮沢もちょっと体調崩して、それから佐哲さんはもう電話つな、なんだろうなーなんて言いながら、昨日 au だったから、
僕も au ですよ、
au だった、
au、
電波障害か。
いやだから今日来るとき全部 au のせいにしようかと思ったんですけど、ちょっと辻褄合わないなと思って一部は確かにちょっと au のせいなんですけどね、いやどこもだから何度もタブレットさんの主催の飲み会に行くたびに、今日大竹さん来るんですかって言って、いや来るかもしれなかったですけど来れなかった みたいですよっていうのを3度4度繰り返して、今回は桃竹さんいらっしゃるっていうのは楽しみだなと思って、
ありがとうございます。
今日来たら昨日でしたよ。
あの飲み会ね、いつも最後ね、タブレット順なんか前後不覚になるんだよね、
いやそれを全部僕担当してきたんですよ。
あ、そうでしょ、
そのギターケースが開きっぱなしになってるのを閉めたり、いや腰を持って支えてタクシーに入れたりとか、
そうでしょ、
昨日大丈夫でした、その役がいなくて。
うん、あのもうあのいつもね、あのやろうかなと思ったんだけどね、もう昨日はそのやっぱしあの藤井さんっていう人とその作家の人がいて、女性の、あ、最後はあ、この二人がいればいいやと思って、
うん、そうかそうか、うん、それはよかったですよ、役割が、
うん、役割が、そうじゃないとね、もう、本当にもう腰から抱えて階段上がらせなくちゃいけなくなったりしてね、
そうですね、
で楽しかったって言うと、あいつ全然覚えてないね、
全く覚えてない、最初の 4,50 分ぐらいですね、多分覚えてるのはね、
うんうんうんうん、メールではとても楽しかったって来るんだけど、
そうですね、
覚えてねえだろってツッコミがね、いろいろ入ってるんですよ。こっちで小島さん聞いて、聞いてます？
聞いてる聞いてる、
聞いてる、こっちはね、そんな状況で、
佐哲さん何してたの、じゃあ昨夜。
いや普通に家にいましたよ、家で仕事してましたよ
そうだったんだ、
だから、まあ、それは電話一本くれればというふうにもちろん思いますけど、まさにその時間帯はね、まだ通信障害でしたから、
そうなんだよ、
これはちょっと本当に、もう本当謹慎ですね、この番組もこうするしばしばし
でもなんかしょうが、まあ、そういうことあるよね、私もよくそういうあの勘違いとかをやる人間なので、なんかわかるな、
まあ、いやでもね、人数も少なかったしあれだけど、あの俺はね、源四郎さんにね、本当に昨日はいい話たくさん聞いて、なるほどなと思って、あ、それから源四さんの枯れてない感じとかね、なんかこう、なんかこうどうやってこう、なんていうの、解禁を開くか、みたいな、なんか、あの人開きっぱなしなんだよ、
常に開いてますね、
あ、不思議でしょ、
不思議ですよね、
ね、
うん、
いやだからなんでそうやっていつも開いてんのって聞いたら、
なんて答えられたんですか、源一郎さん、
閉じたことないからわからないみたいな、
開閉の作業じゃないんですよね、
開閉の作業を常に開いてないっていうよりか、あの人もラジオをやってて、でラジオはあの人にとって本業じゃないわけね、
はい、
本業じゃないから、ちょっといい加減というか軽い気持ちでできると、だから自分、あの人が考えてるのは自分が開くかどうかじゃなくて、来た人をどうやって開いてもらうかと、
なるほど、
そっちの方も本当になんかこう一生懸命やるって言って、でな、俺も、まあ、まあ、ラジオ長いことやってるから、そういうことあるのね、来た人が、まあ、開いてくれたら嬉しいなと思って、佐哲さんもご自身で、あの明日のカレッジ、
やっております、
ゲストがお見えになるじゃないですか、はい、こうそ、なんかそういうこと思ったことあります、開くとか開かない、
いや、ほぼ毎週のように思う、もちろん、ね、開いて来てくださる方もいるけど、10分経っても開かねえなとか、15分経ってもこの開きでいいのかなって思うのは毎週のように思ってますけどね、
小島は、
え、何、胸筋を開いてもらうために
ほぼ聞いてる、
いやいや、
聞いてたかお前、
あのさ、離れてるとさ、リスナーの気持ちになっちゃうわけ、
お前目つむってただろ今、
つらんないね、
今
番組のツイッターを見てたの、そう、リスナー気分になっちゃった、いや、なんかその、まあ、私もいろんなね、そうそう、あの番組とかでインタビューさせていただいたりとかあるけど、なんかあのちょっと真面目なことを言うと、私、あのどんな無口な人とかどんな愛想の悪い人の中にも、本当は誰かに聞いてもらえたら嬉しいなってっていうすごい柔らかい部分はあると思っていて、ただそれってその1枚の扉を開ければ見せてくれる人と、100枚の扉を開けても本人ですらたどり着けない奥深いところにある人がいるので、なんかいつもそういうもの柔らかい部分はあるはずだなということを信じて話を聞いたり話しかけたりするようにしてるかな。それじゃあ、
まあ、例えてみれば玉ねぎの皮を1枚1枚剥いていくような作業をしてるってことですか。
そうだけど、それは、あのもうお二人もお分かりのように、こちらがどうにかしても開くもんじゃないんですよね。だからこちらは、あの開けてくれたら嬉しいなと思っていて、あの思いかけないタイミングでその人が、なんで自分でこの話しちゃったか分かんないけど、あ、今日は ちょっとこれお話ししてみようと思ったわ、うん、みたいな瞬間が訪れることってたまにあるでしょ、うん、ああいうのいつも私は、うん、あなんか人と人の間には美しいものがあるなと思ったりしますけどね、
うん、なんかこう難しいのは、うん、饒舌に話してもらってるようでいて、うん、いつもしてる話をしてるっていう場合ってあるじゃないですか、
は
いはい、あのあこれはワンセットでいろんなところでお話になってるんだろうなっていう、はいはいうん、それを割と始まると結構の尺を使うんで、
はい、
どこで断ち切ろうかなとかでも断ち切り方を豪快にやりすぎると本当に話をぶった切った人になっちゃうんで、
うん、そうなんだよ。
そこら辺は本当なんか正解がないというか、うんまあ、だから面白いんだろうなとは思ってますけどね。
あの私徹子の部屋に呼んでいただいた時に、うん、徹子さんって人に質問するばっかりで、うん、なんか、うん、飽きちゃうんじゃないかなと思って逆に質問してみたんです、うん、徹子さんに、で、徹子さんは、まあ、ちょっと親の話になった時に、うん、徹子さんはその、まあね、俳優として舞台に上がられる時に不安になったり、うん、しないんですかって、うん、そういう時にこうお父様ねバイオリンを演奏されてたお父様のこととか思い出すんですかとかって言ったら、うんうん、あの思い出しますとおっしゃってて今でも、うん、やっぱりあのお父様の音楽家だったお父様のことを自分が舞台に上がってこう、うん、これからステージに立って不安になるときに思い出してこう父と一緒に立ってるような気持ちになることがあるっておっしゃって、うんうん、と思ってねこんなキャリアを積んだ徹子さんでもそうなんだなんて思ったんで、こう質問ばっかりする役割の人とか、うん、ワンセット何か人に決まった話をするのに慣れてる人には、うんうんうんそれ多分飽きてるんじゃないかなと思って違うことを聞いてみるとかっていうのも
あ
よくねやったりしますよね、
うん、あさっきあの佐藤さんが言ってたけどもうパッケージの話、
うん
うん、
前ずいぶん前でこの人の能弁でたくさん喋ってあの気持ちよくなんか喋ってくれたなと思ったらなんか卓欲で、それと同じパッケージの話をされてたという噂を聞いて、
いやでも僕もそのインタビューするときにその人がここ数ヶ月受けてるインタビューって割とネットで見れたりするんで、そういうのをバーッと読むと共通してる話ってのはあるんですよ。今この話で回してるなみたいな、だそれは外そうっていうふうに、つまりそこに行くような質問投げると絶対そのパッケージで返ってくるから、
まあ、佐藤さんと大竹さんは自分がインタビューされるときはどうしてるの？その答える側になったときは、
どうですかね。
俺はね、喋りすぎないように注意してるよ。
どういうこと？
いやいや、まあ、芸人は意外とサービス精神がこう旺盛なのね、芸人たるものは。だからどこ行ってもなんかこうなんかにぎやかにしたいわけよ、行ったからにはと。そうするとなんかこうなんかだ要するに、まあ、皆さん聞いてる方がどう思ってるか知らないけど、まあ、芸人はまあ大体、まあ、まあ開いてる人が多いよねと。俺は、まあ、普通のもうなんか開いてるっていうかもうそれしかないから、そこしか拠り所がね。だからそのなんかそれとこうサービス精神、だから要するに言った時にもう本当に気をつけないと、一人で喋りすぎないように気をつけないといかんなと思って
でもインタビューする人にとったらそれはむしろね助かりますよね、いっぱい喋ってて。
でもその賑やかなことと中身のが面白いかって割とイコールじゃなかったりするっていうところもあったりするんで、芸人さんにインタビューするときにはなんかむしろこう芸人さん側がそんなにテンションをこう高くしなくてもいいぐらいの方がなんかいろいろ話聞けるんじゃないかなっていうふうに。それこそテンション高めた時の感じってそれこそいつもの話になりやすいっていうところがあるから。
佐哲さんも結構ほらいろいろさ人生相談みたいなこととかさ、なんかインタビューさ取材受けてるじゃないですか、いろんなメディアで。なんかそういう時って どうやって答えてるの？
まあなるべくこいつまた同じこと言ってるなっていうふうに思われないようにするしたいですけど、でも頭の中で考えてることでそんなにバリエーションあるわけじゃないんで、ちょっと変化を加えてみたり っていうのをするかなってぐらい
です
か
ね。佐哲さん怖い人だと思われたりする？第一印象
ってこんなにいい人いないと僕は思ってるんですけど
そう
思われることが多いですね。
ねえ、なんか声も低いし、うん、背も高いからね、
はい、さ、俺なんかほら昔のこう杵塚というか、まあ、ヒールのイメージがあるじゃん、
悪者の
悪者の
悪役、
うんうん、だから鎖が入ってきた人が、はい、そのなんかヒールみたいな目で見られる。
いや、僕最初大竹さんにこの番組に会った時はめちゃくちゃ怖かったですよ。
ほらね、
うん、怖くて、
みんな昔のヒールの、うんうん、俺がいるから、
だからその作家さんに、うん、大竹さん喋り止まらないから、うん、大竹さんが息吸った時に喋り始めるんだっていうことを言われて、
う
ん、誰だそんなこと言ったやつは。
そこにいるでしょ、そこにいる人、うん、
大村、はい、大村、
確かにそれを守ったら、うん、会話に入るきっかけがつかめました。
そうですか、
だから緊張してやっぱりその大竹さんの話が終わるのを待ってると、うん、終わらないからっていうんで、
大竹さんでもヒールっていうか、なんていうの、こう悪者ぶってるみたいなさ、そのヒールを演じてるみたいな、でも本当は優しい人なんだよねとかっていうふうに思ってる人が少なくともリスナーは多いんじゃないですか、うんうんうん、
まあ、そこら辺は分かんないですけども、まあ、そのヒールで得したこともあれば、まあ、ヒールが邪魔してる時も、だからこの年になってくるとヒールはちょっとなんか若いゲストが来た時に、スタジオ入ってきた時にもう、あ、ヒールが邪魔してるとか
怖がっててね、
まあ、ちょっとそのなんかもう本当に定性にどうもって言うんだけどなんか相手を威嚇してるようにね思われちゃうんじゃないかなと思ってるよね。まあまあ、だからまあでもこうやって佐藤さんと話して聞いてみると弾んでる時だけがいいわけじゃねえなみたいな感じもちょっとしてきた ね、
あ、そうですね、
話が、
うん、とりわけやっぱりインタビューっていうのはそうなのかなと思いますけどね、
うん、そのじゃ高橋源一郎さんね、うん、そもそもの、うん、いつも狂犬開きっぱなしの源一郎さんは、うんうんうんうん、大竹さん初めて会った時はもうどんな感じだったんですか？
あの人ね、この本書いてますね、あの本書いてますねって、これ出てますね、ビデオは見てるわね、本は読んでるわね、
あ、大竹さんの、
うん、
へえ、
ものすごい向かい方するのよ。
あ、そう。
だからビビっちゃって、こっちは芸人だからね、まあ物書きならね読んでくれて嬉しい、こっちはもう大したことやってないからそんなことまでしていただかなくてもっていうね、なんかこうとっても、まあその時はね、あ、でもなんかこう、うん、まあでもあの人だから物書きだから、
うん、
ラジオはとかいうのチャランポランにできるのよ、本業じゃないと思ってるから、
うんうん、
だけど本業じゃないと思ってるチャランポランだから余計になんかこう向こうが楽しそうにやるわけね、まあ楽しいのかな、
うん、
多分楽しいんだと思うんだけど、
そうでしょうね、
うん、いやだから本業じゃないからなんかその気楽さみたいなのが、うん、なんか帰ってゲストをリラックスさせる、
うん、あ、源一郎さんだから本業の、うん、例えば、うん、この作家について問題があるはてなだなと思ったとしたら、うんうんうん、その人の本全部読むんですよね。
へ
ー、そう、なんで自分がこれをあまりいいと思えないのかっていうのを、うんうんうん、その作品とか一つのインタビューだけじゃなくて、うんうん、読めるもん全部読んで、
うん、
だからかっていうところまでやるのが源一郎さんのワンセットだから、それはなかなか見習いたくても見習えないところありますよね。
すごいですね、
まあ、もちろんそういうふうに調べたいなと思ってはいるんですけど、
昨日なんかでも、
うん、
喋ってる途中で、でも大竹君は本でこんなこと書いてたからなって言われて、頭いいなこの人と思って、だからなんかそこら辺を僕はなんかこう、まあ、どういう言い方知らないよ、うん、だけどなんか結構信頼してるんだよみたいな言い方されて、まあ、ちょっと恐れ入ったというかね、うん、あ、まあ、オープニングの話ちょっと長くなっちゃったけど、聞いてる方は退屈しなかったかな。
いや、そんな場に行けなかった、私はもう本当に謹慎ですよ、本当に反省しております。
小島さんマネージャーから美味しいゼリーをいただきましたから、
はい、すいません、ちょっとマネージャーがね、うん、今回のオーストラリア行きを直前まで番組にお知らせしないというですね、
すみません、
すみません。 すみません。
でも俺はそんなこと言った来た途端にものすごい謝られてゼリー出してくれたけど、俺はもう小島がもうオーストラリアって知ってたからね。
あ、すみません、
うん、ハイビスカスの花も見たしね、
う
ん、
そうですね、はい、すみません、
はい、このなんかこうなんていうかな、パーソナリティのあり方みたいなことは、あの一回小島もここにいるときみんなでね
ぜひ話しましょう。
そう、なんかこう、うん、ちょっとネタバレになるかもしれないような話だけど、まあこうやって対処してますよみたいなちょっと面白い感じがあるかもしれない ね、
そうですね。
え、何に対処してるっていうことが、
いやいやいや、そのゲストとかいろんなパーソナリティとして、
うん、
だから小島も来るゲストとかそういう人にどうやって向き合ってるかみたいな話。
あ、そうだね、うん、今さ、そういう、うん、あのいろんな人にお話聞いたりするね、うん、立場の方って別に放送のお仕事以外でもたくさんいらっしゃるから、うん、意外となんか面白く聞いてくださるかもよ、うんうん、
はいはい、
うん、
はい、ちょっとこんな時間になってこんなにこうなるとは思ってなかったんで、ケタル君、
はい
はい、ちょっと時間が短くなっちゃいましたけど、
ね、ちょっと見出しだけパパパッといきたいと思いますけど、はい、うん、今日朝日の、うん、まあ、この参院選に向けての特集ですけど、新論という深い論と書いて新論、うん、参院選の先にというところですけど、うん、東大名誉教授西洋史家の本村良二さんという方が、うん、今日はまあ日本のまあこの先を考える上で、うん、まあ、歴史からこういうことが学べますよということをこう書いてらっしゃるんですが、うん、
はい、
減る人口、成長の可能性あるのか、繁栄と衰退、ローマの教え、はい、そして衰退期になくした寛容さ、
うん、
まあ、こういったところから今日いろんなニュースちょっと紐付けながら話していきたいなと思うんですが、はい、まずあの青森での自民党の山際経済再生担当大臣の街頭演説ですね、
はい、
野党の人から来る話は我々政府は何一つ聞かないと、まあ、この発言がちょっと波紋を呼んでいます、うん、野党の話も一切聞きませんと、うん、そしてこの番組で出てらっしゃいます中島武さん、政治学者ですけど、うん、保守に必要なのはバランスなんですと、うん、これは産経新聞にインタビューを答えていらっしゃいます、はい、うん、そして毎日新聞が今回の参院選に立候補した全候補者にまあアンケートを送って526人から回答を得たというアンケートを今日紙面いろんなところで載せてるんですが、
うん、
アベノミクスどうするべきですかっていう、うん、そういう問いに対して修正 34%、うん、見直し 47%、うん、候補者の多くがまあこう答えていたっていうことが分かりましたよという記事。
でもアベノミクスはまあずっとなんかこう続いてはいるわけだよね。
そうですね、
まあ、岸田政権になってもね、
はいはい、まあ、もちろん自民党は継続と答えた人が多かったんですけど、うん、まあ、自民党の中でも、うん、修正と答えた人が 41% いたっていうことですね。あ、
これ結構多いんだね、
はいはい、うん、そしてまあ政界地獄耳ですね、うん、最初のところだけご紹介しますけど、
はい、
日本の外交、自民党外交はこの数十年で外交の安倍を自負していた、安倍政権以来、うんうん、中国、韓国、北朝鮮、ロシアという近隣国との関係をみるみる悪化させて今日に至ると、うんうん、まあ、こういう書き出しから始まる文章をご紹介しつつ、はい、うん、さっきの毎日のアンケートに戻るんですけど、9条改正、
うん
うん、どう思いますかと、改正と答えた人が、まあ、前の選挙に比べるとまあ倍増していますという、うん、調査結果が明らかになりましたよと、うん、まあ、これ改正に前向きな諸派の人たちが増えたっていうのも大きく影響してるんですけど、まあ、自民公明の中でもじわりとこう答えている人が増えていますと、
うんうん、
ちょっと見出しがちょっと長くなってますけども、う2つだけすいません、
はいはい、
小麦価格ですね、うん、岸田総理は9月までは政府売り渡し価格を据え置くことにしていますと、うん、まあ、こういうふうに最近答えてるんですけど、うん、まあ、次の改定は実は12月なんで、うん、実際はもうこれ9月に据え置くことにしているっていうのはもう当たり前で、
うん、
なんかこう岸田さんこう言ってますけど改めて取り組んでるように聞こえますけど、実際次の改定は12月ですよっていう、うん、まあ、東京新聞のこれファクトチェックの記事ですね。
今もうやってるって話なんだ。
そうですね、
はい、
そして、黒人男性に60発、これアメリカオハイオ州の記事ですけど、うん、交通違反を犯した黒人男性に警察官がなんと60発もの弾丸を撃っていたと、うんうん、そういうことが明らかになりました。
本当にもう映画じゃないっていうんだよ、ボニー&クライドじゃないっていう話だよね。60発だって80発撃ってるらしいじゃないか、だってね、
当たったのが60発ですよね、はいうん、 はい、
はい、最初に戻りましょう、
はい、うん、ここからちょっと詳しくっていう形でいきたいと思います、うん、まず朝日の新論ですね、うん、西洋史家の本村良治さんという方が、まあ日本のこの少子化そして人口減についてまあどう思いますか、うん、まあ、それを歴史と比べたときにインタビューに答えていらっしゃいますが、うん、歴史上出生数が少ない国家や民族は繁栄しないとした上で、うんうん、西ローマ帝国の崩壊の原因、まあ、理由も人口減だったとこういうふうに答えていらっしゃいます、うんうん、でまあ、かつてローマ帝国っていうのはこうどんどんどんどん大きくしてなっていって、まあ、異民族をどんどん取り組んでいったんです、取り込んでいったんですけど、もともとローマは寛容さがありましたと、だからこういろんな民族と一緒にやっていけたんですよっていうことなんですけど、ところがローマの衰退期になると次第に寛容さがなくなっていきますと、自分たちはローマ帝国の栄光やローマらしさを失いつつある、それは侵攻してくるゲルマン人のせいだ、他の宗教を認めない固くななキリスト教のせいだと考えるようになったんですと、ローマに限らず社会の中核にいる人たちが寛容さをなくしていくことは国家が衰退していく際の大きな指標だと思いますと、うんうん、まあ、こういうふうに答えていらっしゃいます。
こういろんな寛容さをなくしていくことが、まあ、その国が衰退にこうつながっていくってこの方おっしゃってる ね、はい、普通国債の残高が1000兆円あるのに異次元の金融緩和を続け物価高が進み景気の悪化が忍び寄る今の日本と昔のそのローマの衰退みたいなことと、
はい、
重なって見えるってこの方はおっしゃってるね。やっぱり寛容さっていうのは政治にとってこの人はかなり大事だっていうふうにおっしゃってますね。佐藤さんはいかがですか。
まあでもこの方がおっしゃってる、うん、まあ、その人口減の話にしても、
うんうんうん、
まあ、去年一昨年から始まった話ではなくて、うん、何十年も言われているわけですよね、
うんうんうん、
でもその中で今政府が何をしようかというと、うん、むしろその家族の形っていうのをこういう家族であるべきだっていうふうに絞ろうというふうにしてるわけですよね、うん、はい、子ども庁だって最初子ども庁だったところを子ども家庭庁にしたと、
はい、
で、まあ、さっきインデックスで、まあ、ニュースで上がってましたけど、うん、この山際経産大臣がこの、まあ、野党の人から来る話は我々聞かないよと、
うんうんうん、
本当に生活良くしたいんだったら俺たちの話聞いてくれ、切れなきゃダメだよっていうような言い方をするっていうのは、うんうん、まさにこの他の自分たちに反対する意見の話は聞きませんよっていう、うんうんうん、もうまさに不寛容そのものというか寛容と一番遠いところの意見というのをこの国を動かす人たちが平気で漏らしてしまうというのはくしくもこの本村さんがおっしゃっている懸念というのとそれに応える形で政治家の言葉が出てきちゃってるなというふうに思いますけどね、
はい、岸田さんは聞く力って言ってたじゃないですか、ね、
ねえ、
山際さんはあれですね、なんかこうなんか言い過ぎたってことは訂正はするんだけど、うん、まあ、この後謝罪は別にしてないっていうのが記事になってたところが気になりますね、うん、それからこの中にも出てくるなんか不寛容さ、まあ、不寛容さのことに関して今日佐哲さんは同性婚と参議院選挙というお話をこの後に佐哲さんからしていただきます、はい、さあ今日も始めましょう。